信玄31.3節です。中村愛子氏のお願いいたします。それでは司会者が読みさせていただきます。箴言31.3節です。あなたの力を女に費やすな。あなたの生き方を王たちを消し去る者に委ねるな。それでは何に力を費やすかと題しまして、中西牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
もう一度おはようございます。足掛け3年をかけてきましたけれども、箴言のメッセージがいよいよ最後の31章に差し掛かってまいりました。今ですね、硫化水素を発生させて自殺をしているしてしまう、そういう特に若い人たちが随分ブームのようにですね、増え広がっておりますよね。4月だけでも57件もあったそうです。今もなおそういうのがネット関係で続いたりしているわけですね。で、学校の先生なんかがそういう旅に登場してくるわけですけれども、命の尊さを一生懸命説いてもですね、歯止めにはならないですよね。私は命の尊さということを当然説かれることも大切だと思うんですけれども、それをしても歯止めにならないっていうことを改めて思わされるんですね。それは特に若い人を中心に生きがいがないんだと思います。このために力を費やすというものがなくなってるというか、見出せないというか、そういう状態なんだと思うんですね。だから人生見切りをつけてしまうんですね。今日聖書にいきなりあなたの力を女に費やすなというように出てまいりましたけれども、何に力を費やすかということはとても大事なことですね。で、歴史上ですね、結婚の枠を外れた異性との関係に走ってしまって、家庭を棒に振り、人生を棒に振ってきたという、そういう事件というのはたくさんあるんですね。で、聖書の中にも例えば皆さんご存知でしょうか、サムソンなんていう人が出てきます。サムソンもデリラという女性にうつつを抜かして、とうとう酒をいっぱい飲まされて、彼はぐでんぐでんになっていた時に捕まってしまって、なんと敵にですね、囚われの身となり、目玉をですね、抜かれるというような、失明するというようなことまでなってしまうんですね。ですから聖書の中にもそういった指導的な人が失敗をしてきたことも随分書かれているわけです。力を費やすものを間違いますと、家庭を棒に振り、人生を棒に振るということがまさにここで書かれているわけですけれども、今日考えたいことはですね、男性も女性も一体何に力をあなたは費やしますか、まあ、生きる目的ということとも大きな関係を持っているかなと思います。そういうメッセージをしたいと思います。一言お祈りしてご用意しますので、黙祷してお渡りください。天の父なる神様、今御言葉が朗読されて、私どもはあなたの御言葉を聞こうとしています。力を費やすものが何であるか、あなたから御言葉を聞き、御心を知ろうとしています。お一人お一人がどうぞ一回限りの人生において、さまざまなことで悶々としたり、何が人生の意味か目的かわからないように思える、そういう時にあって、 御言葉を通してあなたの真理を知り、方向を定められ歩むことができますように、主が導いてください。語りますものを聞きなる方々に豊かな主の祝福がありますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。さて最初にですね、あなたは何に力を費やしておられますかという質問から始めたいと思うんですね。自分が生涯力を費やしているもの、そういう話をするとですね、いや私には力を費やしているもの結構あるんですよと。まあ仕事がそうです。男だったらそうかもわかりませんね。晩遅くまで働きをしながら情熱を注いでる、力を費やすものはこれだと思っていると。あるいは学生だったら何とかしていい成績を収めよう、あるいは良い大学に行こう、あるいは良い会社に入りたい、こういう思いもあると思うんですね。だから私には力を費やすものはありますよと、そういう方も多くおられるかもわかりませんね。ただ言いたいことは、問いたいことはですね、果たしてそれは人間が死ぬまでもているべき生きる目的のための力を費やす働きですかということなんですね。ここにですね、クリスチャン作家であった三浦綾子さんという人が書かれた、まあ、本の中に明後日の風という本があるんですね。で、その本の中で生きる目的という項目があるわけです。で、生きる目的ということについていくつか私たちに語っているところがあるんですが、まあご存知の方も多いと思いますけれども、この三浦役さんという方は小学校の先生でやったんですよね。ご自分でも語っておられますけれども、非常に情熱を注いで小学校の教師として働きを全うしていた。で、同僚やご両親からもですね、ほどほどにしないと体を壊すよと小岩によく言われたそうです。すると必ずと言っていいほど彼女はこう答えました。教壇で倒れたら本望だ。まさに見上げた仕事に対する熱中度ですよね。まさに生きがい、生きる目標を仕事においている、教師としてのあり方においているという言い方をしておられた。また実際そう信じて教えていた。ためらわずにそう思っていた、こういうことなんですね。で、三浦役さんが教師として活躍しておられたのは戦争中だったんですね。で、第二次世界大戦で日本は敗れました。で、疎開をしていた子どもたちが戻ってきました。そして教壇に立って生徒たちに一番最初に言うことは、はい、教科書開けて、何ページの何行目から、抹消、1行、2行、3行、はい、次のページ、はい、ここも抹消、はい、次も抹消、教科書を消していくんです。今までこれが正しいと思っていたことを子供たちに本気で信じて教え込んで、これはためになる、これは大事だと思って教えていたことが、間違いであったとみなされて生徒たちにそれを言わねばならないという、何とも言いようのない屈辱と失望感、教えてはならないところは塗りつぶさせていくわけですね。で、彼女はこう言ってるんですね。私は今まで信じていたものが信ずるに足りないものであったのかと思い惑った。そして本当に信ずるべきものは何だろうと思うようになった。私は命がけで熱心に生徒に教えてきた、それだけに自分の教えてきたことが無駄だったのか、いや間違っていたのかと思うと、それは耐えられないことだった。ついに私は虚無的になり、この世の一切に虚しさを感じる人間になってしまった。そして生徒に何を教える気にもなれない。こうして私は教師を辞めた。目的思考型の方はですね、目的があれば頑張れますけれども、目的がなかったら適当に生きれない。もう教師やってられないということでやめた。そして彼女は肺結核なんですね。カリエスですね。13年間ですよ。 ところがですね、ここでも書いておらんですが、生きる目的を失った。生きることに何の喜びもなかった。そのうちに肺結核になったが、私はどういうわけか結核患者の会の仕事を始めるようになった。すると私はまた生き生きと働き出した。結核患者の会の開始の編集やバターなどの栄養物の斡旋などが仕事だった。そういうことで生き生きと働き出すんですね。まさに目的指向型の人でしょう。そうした忙しい日々のある日、私はふっと気がついた。私には生きる目的があるのだろうか。私はまだ自分の生きる目標をつかんでいなかった。それにもかかわらず、会の仕事に心が紛れて、あたかも生きる目標をしっかりつかんでいる人のように、私は生きていたのだった。私に生きる目標など何もなかった。当面の仕事があっただけである。良い中学校に入ったら今度は良い高校に入る。良い高校に入ったら良い大学に入る。良い大学に入ったら良い就職をする。良い就職したら早く出世をする。そして結婚を良い人とする。マイホームを作る。子供を作る。家を建てる。そういう目標はあるけれども、目先の目標だけが生きる目的のように思っているだけだったのだ。そういうことにはたと気がつくんですね。目先のことを一つ一つやっていくことが果たして本当に人生の目的と合致するのだろうか。生きるということが本当にそれだけであっていいのだろうか。定年になって職を失った人や子供を育て上げた人が人生に寂しさを感じるというのは、生きている限り持ち続けなければならない目標を失ってしまったということではないだろうか。もしも一生懸命生きてきた後にうつろな寂しさしか残らなかったとしたら、それはどこかが間違って目標をつかんでいるのではないだろうか。生きるということを根本的に考え直してみる必要があると私は思う。答えは書いてないんですけど、私たち今日本人はどうでしょう。あなたに力を費やすべきものがありますとお答えになるとしたら、もう一度考えていただきたい。それは目先の目的だけではないですか。これをしたい、これが目標である。学生ならば良い成績を収める、良い成績を収めたら良い学校に入る、良い学校に入ったら良い会社に就職する、そして人よりも出世する、お金を貯める、結婚をするという目先の目的を果たしているだけではないですか。それは生きる目的ということとは違うんじゃないかと思うんですね。だから今日仕事を退職をされた方々がノイローゼになったり不安になったり生きる力を失ったりしているというのは、人間が生まれた時から持っていなければならない生きる目的とは違うもので、それを目的と思いながら生きているということではないかということ。ミラクさんの質問はチャレンジはそうではないかと思います。力を注ぐものがそうだとしたら、じゃあ何が生きる目的なんでしょうか。何が力を注ぐべきものなのでしょうか。そこでどうしても知っておいていただきたい、後でその生きる目的についてお話をしますけれども、それはあなたの命の創造者である神を知るということはもう大前提ということなんですね。新島ジョーという同志社大学の創立者がおられます。1841年に、安中藩という武士のお殿様の息子として生を受けたわけですね。で、幼少の頃の名前は新島ジョーじゃなくて七五三と書いてしめたと読むそうです。まあ覚えやすい名前ですね。しめたみたいなことですから。で、彼は非常に好奇心旺盛な人で、また勉強も大好きで本読むことも大好きだった。で、友人の家に遊びに行った時にその本棚で、実は当時国禁であった、つまり 国が読んではいけませんという禁止していた書物を手にするんですよ。それが聖書だったんです。どうしても読みたい。中国語で書いてあるんですけども、もちろん漢文がよくできたので、それを持って帰っていいかということ。いいよということで、これはだけど秘密だぞということで、黙って持って帰り、しかも家にオープンでこうして読んでしまったら、お父さんにこっぴどく叱られますから。だから夜、こっそり、深夜、小さい豆電球というか、そんなもので、炎で、まあ、電球はなかったかもわかりません。ろうそくの火だったかもわかりませんが、その炎で、読み出した。それは創世記の一章の一節が、彼の心を捉えたんですね。はじめに神は天と地とを創造された。それで思い巡らしていくんですね。神が天と地を創造した。身の周りにある、自分の生活の周りにある神々と呼ばれるものは、自分の家よりもみすばらしいところ、小さな汚い箱に祀られて、祠かなんかに入れられて、あるいは人間がヤシを作って、しめ縄を張って、やっと作る。そしてまた、火事でも起これば燃えてしまうような、そんな神々でしかない。神が天と地とを創造した。さまざまなことを思い巡らすんですね。山もそうだ、木もそうだ、花もそうだ。そしたら人間はこう思うんですね。人間を作ったのは親ではないかと思った時にふと思うんですね。親は自分を産んだのであって作ったのではない。そのことに思い至るんですね。目の前に机がある。この机を作ったのは大工さんだ。しかしこの机の原料である木は大工さんは作れない。人間は作れない。そういうことを一つ一つ考えていくと、真の作者がいるのだという聖書の主張、神が初めに天と地とを創造されたというこの言葉の真理の奥深さに彼は感動を覚えるんですね。今まで一度も聞いたことのない聖書の教え、神が自分の命の作者なのだ、このことに思い至るんですね。そして彼はそこで正座をして初めて祈りをするんですね。天地万物を作られた生ける誠の神様、私は長い間あなたのことを知りませんでした。あなたが作者であり創造者であられるということを知らないこととはいえ、私は違うものを拝み、また頭を下げてまいりました。このことを許してください。私はあなたを受け入れます、まあ、すごい祈りをその最初の一節からやるんですね。なんでこれを言うかというとね、作者というのは作っているものの目的を一番知ってるでしょ。第一礼拝でも言いましたけれども、第一礼拝の総学者の名前を間違って山本純子さんと言ってしまいましたけど、本当は山本奈々子さんだったんですけど、山本純子さんに聞いたことがあるんですね。このオルガンはまあいいオルガンなんですよ、ドイツ製のですね。そして彼女に、純ちゃん、このオルガン君はもう 100% 全部そのオルガンの機能を全部使ってやってるって言ったら、とんでもないと言ってました。半分も言ってないと言ってました。彼女のような上手な人でも半分ぐらい。きっとこの作者はオルガンの何たるかをよく知ってるんでしょう。作者っていうのはそういうもんでしょう。あなたの命を作ったのが親であったら、親は何のためにあなたが作られたかという目的をはっきり言えるはずです。しかし親はわからない。親もわからない。なぜですか。作者じゃないから、産んだだけだから。だからといって彼女はもちろんいけませんが、作者じゃない。作者である神に聞かなければ命の意味、目的、生きる目的はわからないのは当然なことなんですよ。だから人間はその作者を知らないばっかりに、目先の目的だけを果たしていくことに躍起なんです。学生時代は一生懸命勉強して、勉強が終わったら今度はいい就職をして、 いい就職したら先ほどの繰り返しのようなことをやっていくしかないんですよ。そうじゃないですか。目先の何か、それはあなたが一生をかけて生きる目的ではないはずです。それにもし仕事だ勉強だというようなことが生きる目的だとするならば、もともと勉強も仕事もできない人はどうなるんですか。生まれつき障害があって仕事なんかできない、勉強なんかできない、頭を覚えていくことはできないという人は生きる意味がないということになるんじゃないですか。そうでしょ。だからそういうことは目的じゃないんです。生きる目的とはそんなものではない。これを間違ったままで目先の目的を果たすことで、そしてその退職の頃、ああと言ってため息が始まるわけでしょ。悠々自適の人生が始まるぞと思っていたのは昔の話で、今は老年大変です。老人大変です。私ももうすぐしたら首を突っ込みそうな年代なんですけども、医療費は払わないといけない、年金は少ない、死んでくれとは言わんばかりのやり方になってしまってるわけでしょ。それはお金がない仕事がないということ以上に、生きる目的というものを間違ったまま捉えて、目先のことを果たすことが生きる目的だと勘違いしていたせいなんですよ。力を費やすというのはもちろん、女性に力を費やす、結婚は外れた、そういうものは当然あってはならないことですけれども、じゃあ何に力を注ぐべきか、費やすべきか、これは誰もが考えなければならない。頭がいい人悪い人、仕事がよくできる人できない人関係なく、どんな人でも共通して持っていなければならない生きる目的があるはずなんですよ。じゃあそれは何なんですか。これはどうしても聖書を開けなければわかりません。それではマタイの福音書の22章の36節から40節まで、第3版をお持ちの人は46ページですね。第2版をお持ちの人は42ページになるでしょうか。マタイの福音書22章の36節から40節まで、下の段ですね、お読みします。先生、立法の中で、まあ聖書と考えてもいいと思います。先生、立法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めで、です。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。立法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。つまり、全聖書の一番大切な教えは、創造者である神を愛することと、また隣人を愛すること、この二つに尽きるんですね。だから勉強をしながら、クラブをしながら、仕事をしながら、何が目的であるかというと、神を愛し、人を愛するということを目標にして生きていくことなんですよ。人生に様々な問題もやってきます。仕事上のことで悩む場合もあるでしょう。人間関係で悩む場合もあると思います。しかしそういう時に、神を愛するとは神の言葉を守ることだとあるように、神の御言葉に聞き、尋ね、そしてあなたの御心はどこにありますか、私はどうしたらいいですかと言って神に尋ねていく、そういうことが大切なんですね。それは障害があろうとなかろうと関係なく誰にでもできることです。そのような神の御心を行っていくということが人生の目的なんですね。このことがわからないで、ほとんどの人たちは手段と目的ですか、間違ったまま生きてるんじゃないですか。目先のものだけに目的のような思いで生きている。もちろんそれらは無視していいのでは当然ありませんけど、それは手段なんですよ。最終ゴールは神を愛することなんです。生涯をかけてユニークなあなたを用いて、神があなたしかできない そのあなた自身の生き方をもって神を愛し人を愛するということなんです。これこそが最も確かで安全で祝福された道、ゴールなんですね。人を愛するとは何ですか？有名な第一コリントの13章、愛の章と呼ばれているところがあります。開きませんけれども、私が今申し上げますので、この1週間を振り返って、あなたは隣人家族を愛するものであったかをちょっとチェックしながら聞いていただきたいと思います。15項目あります。愛は寛容である。愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。今15の項目を言いました。こういうことを実行していくことが人を愛するということなんです。自分のためにだけ生きてきましたか？あるいは、私はこの聖書の言葉を覚えているのは、私自身がまず第一に守らなければならないといつも思うからなんですね。そして、さまざまな時にこの御言葉を心で反芻しながら、口ずさみながら、ああ今のはダメだったなとか、ああ今度はこうしようとか、またあこうあるべきだ、今度この人と会うからこうしようとか、まあ、いろんなことを教えながら行くんですね。神を愛すること、人を愛することがあなたの人生生涯かけて値打ちのある事柄なんですよ。間違わないでいただきたいと思うんですね。じゃあそんなことをしていて生活守られるんですかとおっしゃる方もいると思います。大丈夫。神がその御心を我々が行うことを実行し始めたときに、神ご自身があなたに必要な生活のことを支えてくださるんですね。これも開けてみたいと思いますが、詩編の127編の1節と2節を開けていただけますか。詩編127編1038ページ、第2版をお持ちの人は953ページでしょう。詩編127編の1節と2節。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも遅く休むのも、辛苦の糧を食べるのもそれは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。いつの時からか人間は神を信じない、あるいは頭では神を思ってはいても実際の行動は神を信頼しないで自分が心配して生きるようになりました。そしてその糧を、辛苦の糧を食べる生き方が始まってきました。しかしそれをやめて神ご自身が全責任を取ってくださるということを信頼して、主の御心を行うときに、主ご自身が我々眠っている間に、このように備えてくださるというんですね。まあ私のことを証ししてももちろんいいとは思うんですけれども、けれども、むしろ、一人の信徒の方のお話をしたいと思います。私たちの教会で、いつ頃になるでしょうかね。庄野隆さんという方をお招きしたことがありました。この方はビジネスマンです。河合楽器のセールスマンとして活躍をしておられたんですけれども、上司先輩がですね、三沢ホームというあの大手の建設会社がありますが、その三沢ホームの中国地方の、この中国地方だと大陸の向こうの外国じゃなくて、あの広島や中国のあの中国、この中国に三沢ホーム中国いうのを作るということで、何人かをこう、割ってきてですね、一緒に仕事したいということで。で、初めて行かれて何年か経ったんですね。そして、庄野さんを、君一緒に僕と働いてくれないかということで、彼を引き抜いたんですね。 そして何年間か仕事をし始めるということで、じゃあ頑張ってみます、先輩にそこまで言われたら僕も頑張ってみますということで10人くらいで始められた。そうした矢先、先輩の社長さんが突然急死してしまったんですね。心臓発作で。いつか何かがあったら君頼みよとさえ言われていたんですけれども、まさかそんなに急性するとは思わなかった。そしてなんと後で分かったんですけれども、その会社が2億円の借金があることが分かったんですね。もう何十年も前ですよ。クリスチャンとしてどうすべきか、関係ありませんって言ってその会社を辞めてもいいのかもわからない。しかしクリスチャンの両親としてそれはできない。あるいは2億円を何とか返すために10人いるし、その従業員リストラをして悪いけれども経費削減で申し訳ないということでやっても、それは責められるわけではないでしょう。しかし幼い子供たちを抱えた従業員たちがたくさんいる。悩みました。神様に血の出るような思いで祈ったと言います。どうしたらいいですか、神様。こんな借金を背負った会社を任されて私はどうしたらいいですか、どうしたらいいですか。祈りって皆さん勘違いしないでくださいね。こうしてください、こうしてくださいって祈ってしまうっていう、まあ元々の神道の流れがあって、病気治してくださいというような感じになると思うんです。でも、こうしてくださいっていうんじゃなくて、あなたの御心は何ですかって聞いていくっていうのがクリスチャンの祈りなんですけれども、生野さんはどうしたらいいんですかって聞き出したんです。そうしたときに、今週の、じゃなくて、週報の一番右上に、いつまでも残るものは信仰と希望と愛ですという聖書の言葉がありますけれども、この言葉を日々の聖書の中に示されたんですね。いつまでも残る。事業を辞める、会社を閉じる、いろんなことを考えていたとき、いつまでも残るものはと、信仰と希望と愛だ。そこで彼は決断をするんですね。神様引き受けます、これがあなたの御心だと今は思って受け止めて、しかも若い従業員たちの生活があることを考えたときリストラもやめます。私はこれを引き受けてやりますから、どうか力を与えてください。翌日ほとんど寝ることなく会社に出勤いたしまして、10人ほどの従業員を集めて行ったんですね。いつもの訓示とは違う。皆さん、実は私は一つ昨晩一睡もできないで、これからのことどうしたらいいか悶々としていました。ご存知のように私はクリスチャンです。そして神に祈りました。そして示されたのはこの言葉です。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。ですから皆さんを自主トラして経費削減という道も考えましたけれども、今の私は皆さんを引き受けて一緒に進もうと心を決めました。だから辞める必要はありません。必要ならば神様は養ってくださるでしょうと切々と伝えたんですね。そしたら従業員の中に涙をむせぶような人もいれば、この新しい生野さんと一緒に私たちもやっていきたい、やりましょう、やりますって言って一致団結して結束が生まれた。そしてその、訓示が終わりまして、しばらく経った頃電話が入ったって言うんですよ。それは大きな大きな取引の電話だったんですね。それが2本入った。そしてそれが3年で2億円の借金を返済できたそうです。そして今は10人ぐらいの社員であったのがもう800人から1000人になろうとしている大きな会社になっているようですね。神様の御心を行うとき、神ご自身が生活の保証を与えてくださる。そんなことして生活は守られるのかっていう不安や疑いもあるかもわかりません。しかしそうではないのです。 何に力を費やすべきか、ぜひもしあなたがただ目先のことだけに終始しているのであれば、もう一度聖書から教えられて、一体私の人生の生きる目標、ゴールは何であるか、それは私を作ってくださった私にしかできない私の道。皆さん考えてみてください。60億も世界にいるんですよ。あなたと同じ一人もいないんですよ。個性的なんですよ、あなたは。あなたにしかできないことがあるんですよ。日本は人真似して成績を比べてどうだとかこうだとか、そんなことで言うんでしょ。あなたにしかできない個性的な生き方があるんです。それは創造者である、作者である神を愛し、神に従う道を選ばなければわからないのは当然なことなんです。この道を、力を費やして進んでいただきたいと思いますね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、何に力を費やすべきか、あなたの御心、全聖書が語っていると言われているイエス様が教えられた御言葉、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして主なる神を愛すること、また隣人を自分を愛するように愛すること、神への愛と人への愛、これこそが人生のゴールである。さまざまな方法を通してそれらが示されていることを今確認いたしました。天の神様、もしも今日集まられた第二礼拝の出席者の中に、目先のことが人生のゴールであるかのように錯覚をして歩んでいる人がいたら、どうかあなたが語りかけてください。そしてまたあなたの御旨をしっかりと受け止めて軌道修正をしまして歩むことができますよ。またさまざまな不安や恐れが日々に迫ってくる方々もいらっしゃるでありましょう。チャレンジがあります、戦いがありますけれども、眠っている間に必要なものを備えてくださるとお言葉にある通り、神様、あがいても仕方ないときはどうにもなりません。しかし主に追い出して主の御心を行うとき、眠っている間に備えてくださるあなたの御旨を体験するものとさせてくださいますように、これからお祈りします。尊い御子イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは聖書、
お気をつけください。